本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン、アーメン。パウロは私は鎖につながれて福音のために大使の役 を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいと告白します。つまりパウロ自身は表面的にはローマ帝国と皇帝の囚人になって監獄に閉じ込められていますが実際には自分がイエス・キリストと神様の国の福音を伝えるために縛られているという事実をよく認知していました。パウロがローマの監獄からエペソにある教会に送った手紙はわずか6章にすぎませんがしかしその内容はパウロのどの書簡よりも広くて深いです。神様の救いの働きは世が創造される前から始まったことをこのエペソ人への手紙を通じて知ることになります。またイエス様の犠牲のおかげでユダヤ人と異邦人が一つになって一緒に神様の前に進み一緒に聖殿として建てられていくことも確認できます。パウロは今ローマの監獄でエペソにある教会のために祈りを捧げています。イエス様はルカの福音書18章で祈るために宮に上がったパリサイ人と主税人この2人のことを例えを引いて話されました。たたえの中のパリサイ人は宮で立って祈りを捧げられました。それは昔から受け継がれてきたユダヤ人の祈りの姿勢だったからです。しかしユダヤ人は特に神様の全面的な助けを求めるとき自分の無能さと神様の全能であることを告白せざるを得ない時に膝をかがめて祈りを捧げました。パウロはベニヤミン部族に属したユダヤ人の中のユダヤ人でありさらにパリサイ派にも属していました。そんなパウロが今ローマの監獄で祈りを捧げながら膝をかがめています。それは神様私の力ではこの監獄から出られません。ですから全能の神様がどうか私をここから出させてくださいと頼んだり神様私をこの監獄からすぐに出ないようにしてくださっても構いません。ただし裁判で量刑が最小限になるようにしてください。でなければこの監獄で少しでも楽に過ごせるようにお願いしますと自分の境遇を訴えるためでもありませんでした。パウロが膝をかがめたのはエペソにある教会のために祈るためでした。当時ユダヤ人は異邦人とは交わる価値がないと考え付き合いませんでした。ところがユダヤ人のパウロはそのような人々のために膝をかがめて祈りを捧げています。なぜならパウロはキリストの中でユダヤ人と異邦人は皆神様の国の市民と 家族となり、共に建てられていく聖殿であることを知っていたからです。パウロが膝をかがめ、エペソにある教会のために差し上げた最初の祈りの内容は、内なる人が強権になることでした。内なる人が強権にならなければならないとは、キリスト教徒になる時、すべての人は内なる人が子供から始め、またその内なる人が成長していない人もいるという意味です。コミという歌手が歌った聖人子供という歌の歌詞にこんな部分があります。いい子のように言うことをよく聞けと言われて、言われた通りにしたのにしきりにうんざりだと言う。いくらダダをこねても帰ってすねてみても、彼氏からの別れの宣言には仕方なく泣いてばかりいる。この歌のタイトル「聖人子供」を心理学ではアダルト・チルドレンと言います。成人の女性が子供のように思考し行動することで、付き合っていた男性がうんざりだと言いながら離れた時、女性は子供のように泣いていても他の男性に出会うとクムサッパ、すぐに恋に落ちる、惚れやすいとなり、また良い子のように言うことをよく聞くということです。もともと成人子供は親がアルコール依存症の患者である家庭で育ち、成人になった人を意味する言葉でした。今は意味がもう少し拡大し、家庭の不和、児童放任、児童虐待などが持続的に起きた機能不全家族で育った人が成人になった後も精神的に未成熟な状態、自尊心が低すぎ、人間関係の不具合などを体験する現象を説明するときに使われます。それで成人子供の状態にとどまる人に現れる特徴は、感情を認識したり表現したりするのに苦労します。他人のに認められることに過度に依存したり、褒められても嬉しさと同時に不安感を感じたりします。過度な責任感と無責任さの間でバランスを取ることができないこともあります。抑えられた怒り、羞恥心、恐怖をよく経験したりもします。私たちの信仰生活で私たちの内なる人が成長しなければ、霊的に成人子供になりなり得ます。それで神様の前ででも自分を全て表現することはできません。人々の拍手に過度に縛られたり、逆に強い抵抗感を持ったりします。また自分自身と自分の状況をありのまま受け入れることもできません。また人生で神様に集中することができず、過度に神様と世の中に向かって恨んだりもします。私たちの外なる人は年月が経つにつれほとんど大人に成長します。しかし私たちの内なる人は自然に成長したり成熟したりはしません。神様の御言葉と祈り、神様を目的とすること、自分の人生が神様に導かれていることを心の底から受け入れることなどを通じて、内なる人が強権になります。2番目の祈りの内容は、キリストが心の内に住むようにすることでした。お金持ちの親から子供が多様な経験をするのも良いことですが、それよりはるかに良いのは、信仰的で人格的な親と一緒に暮らすことです。もしお金持ちの親であっても非人格的で世俗的で目に確認できる 結果だけを子供に強要すれば、子供は息が詰まるでしょう。反面、お金持ちでなくても親が信仰的で人格的であることで子供と親密な関係を維持するならば、その家庭は小さな神の国になるはずです。私たちが神様に何かを求めると、私たちが求めた通り、または私たちが求めたものではなくても他のことで神様から応答を受ける経験をすることは本当に貴重なことです。しかしそれはキリストが私たちの心の内に住んでいて、私たちがキリストの中にいて、私たちが主と親密に過ごすこととは比べ物になりません。もしキリストが私たちの心のに住むようにすることより、キリストから何かをもらうことをより好むならば、私たちの信仰はすでに生んでいるのです。内なる人が健康でイエス・キリストを自身の主人とする人こそ、イエス・キリストを自分の心の内に住ませ、内なる人が強くなることができます。3番目の祈りの内容は、愛に根ざし、愛に基礎を置くことでした。雄大に上に伸びた大きな木と、周辺を圧倒するほどの巨大な建物の共通点は、根でも地下でも地中に深く入り込んでいて、基礎が堅固だということです。神様が私たちに影になってくださったように、私たちが広くて深く根ざして健康な木に成長していくとき、私たちも他の人にの影になることができます。また私たちの人生と信仰の木から得る実を他の人に食べさせることもできます。もし私たちを通じて誰かが人生の正しい意味を発見し新しくなっていくならば、私たちの信仰生活は愛に基礎を置いているのです。反面、私たちに接する誰かの人生が壊れたり堕落しているならば、私たち人生は愛に根を下ろすことができず、ただ水の上に浮かんでカエルの餌の役割だけをする浮き草のようなものです。私たちが心に愛を基礎することも同じです。誰かが私たちとの付き合いを通じて居心地の良い感じと回復があれば、私たちの人生はだんだん愛に根ざしているだけでなく、愛の基礎にしっかりと立てられていくのです。反面、私たちが不親切だと言ってそばにも誰も来ず、私たちが誰かに近づこうとしても彼らが嫌がるとすれば、私たちの人生は愛に根ざせず健康に立てられることもできません。私たちの内なる人が強くならなければならず、キリストが私たちの心の内に住むように愛に根ざし愛に基礎を置く理由は、18節19節の御言葉通りになるためです。18節から19節は、私たちクリスチャンが進むべきなるべき究極的な目標だと言います。このように証ししています。すべての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。まず私たち全員がキリストの愛を知ることができますようにと言います。ここで知るは、教科書とか他の人から聞いて知ることになる知識的な理解や理性的な知識ではなく、体験や交際を通じて分かるようになる経験的であり人格的な知識です。楽器の 演奏会やオペラ公演を楽器や声楽、作曲など音楽の音楽を専攻した人と音楽を知らない人が見て聞くのとでは大きな違いがあります。音楽を専攻した人にとってはその時間が芸術の世界をとても広くて深く感じられる感動の時間になります。反面音楽に関する知識も関心もない人にはその演奏を見て聞くのがとても大変な時間になるでしょう。彼はその場にいる理由はただ一つ、自分の配偶者や異性の友達によく見せるためです。そのような人にとってその音楽界での最高の目標は最後まで居眠りしないことです。音楽だけでなく美術、科学、文学、哲学の世界なども似ています。私は中学生の時に成績が良かった数学が高校に入ってから急に難しく思われて数学の授業中ずっと大変だった記憶があります。それで数学がなくなることを願ったり時もありました。ところが数学を専攻し大学で数学を教えていた方との会話の中でその方がこんなことをおっしゃいました。数学は本当に美しいです。この言葉を聞いてとてもショックを受けました。私が理解する数学の程度が小川としたらその方が理解する数学は海と同じでしょう。信仰の世界、私たちへのキリストの愛も同じです。主日に教会の同じ場所で同じ説教を聞き、ある人は胸いっぱいの感動と感激を感じたり心に刺されて悔い改めのために神様の前に進み入れたりもします。一方またある人は淡々と退屈に思ってあくびを我慢している人もいます。それである人は説教、神様の御言葉を聞いて神様のことは真理ですと告白し、またある人は神様の言葉は退屈ですと言ったりします。同じ神様の言葉を聞いても反応が互いに異なる理由は、一人は愛に根ざしてキリストの愛がますます溢れているためであり、また他の人は愛に根ざしておらず自分に向けたキリストの愛が非常に薄ぼけてぼんやりと見えているためです。こんな質問があるかもしれません。私たちが愛に根ざして堅固になっていくのならば、あえてキリストの愛をもっと知っていく必要がありますかという質問です。そうです、私たちの信仰生活の年輪を重ねるほど私たちはキリストの愛をより多く知る必要があります。マタイの福音書にはいくつかの例えが出る章が2箇所あります。13章と25章です。13章には種まきの例え、畑の毒麦の例え、からし種の例え、パン種の例えなど例えが全部で17つあります。イエス様はその中で初めの例えである種まきの例えを聞かせた後にこのようにおっしゃいました。マタイの福音書13章12節です。良識のある者は受けて豊かになるが、ない者はそのある者も奪われるだろう。この言葉は道端、土が薄い岩地、茨に落ちた種に該当する人は神様の言葉と国や愛などに対してますます減るだろうという意味で、良い地に該当する人は神様の言葉と国や愛などがますます増えることになるだろうという意味です。また マタイの福音書の25章には3つの例え、住人の娘の例え、タラントの例え、羊とヤギの例えがあります。イエス様はタラントの例えを聞かせた後にこうおっしゃいました。マタイの福音書25章29節です。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられているのです。マタイの福音書13章12節の御言葉とほぼ同じです。私の考えでは、イエス様がご自身が預けた5タラントとそれを使って儲けた5タラントを合わせて10タラントを持っている人に1タラントを預かって、これ以上儲けずにそのまま持ってきた人にあなたが1、2タラントをあげたらどうと言った方が良いと思います。しかしイエス様はそのようにおっしゃいませんでした。これ私たちは2つの例えから霊的な貧富の二極化があることがわかります。愛の特性の一つはますます大きくなるということです。もし夫が妻に、または妻が夫に、今まで私を愛してくれてありがとう、今まで優しくしてくれたことで十分です、それをいつも記憶しながら生きていきます、という言葉を亡くなる瞬間の配偶者に言うのであれば感動的ですが、二人とも元気なのにそういうのであれば、それは彼に別の愛する人ができたからでしょう。愛はますます大きくなるものです。それでパウロは、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと膝をかがめて祈りを捧げています。パウロはピリピ人への手紙でも似たような告白をしました。ピリピ人への手紙3章10節から14節です。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。私たちが知っているイエス・キリストの神様になること、イエス・キリストが世の中にいらっしゃることの意味、イエス・キリストの十字架の意味、イエス・キリストの復活と昇天の意味をはじめとして、私たちの救い、キリスト教徒の人生、神の国への望みなどについて、の概念は全てパウロが送った書簡を通じて整理されたものです。パウロは当時誰よりも救い主イエス・キリストについてよく知っていました。それでもイエス・キリストをもっとよく知っていくために、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのだということです。キリストを知り続けていくことは、私たちに対するイエス様の愛をますます知っていくようなものだからです。本文18節と19節をもう一度お読みいたします。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。私たちの内なる人が強権にならなければならず、キリストが私たちの心に住むようにしなければならず、私たちが愛に根ざし愛に基礎を置くことの理由は、キリストの愛を知り、キリストの愛または神様の摂理、その深 広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになるためだそうです。今日はその広さについてお話したいと思います。キリストの愛と神の様の摂理の広さは、愛の包容性、神様の愛の対象には例外がないと言います。新約聖書で最もよく知られている言葉は、ヨハネの福音書3章16節でしょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が世を愛されるのに、古今東西を問わずその対象から除外される人は誰もいません。イエス・キリストが神様からお与えになった神様の一人子であることを信じ、その方が十字架に掲げられ、私たちの罪を永遠にあがなってくださって、神の国の市民になれるようにするためであり、生まれながらお怒りを受けるべき子なのに神のことを呼ばれるためであることを信じる人は、誰でも永遠の命を受けると約束します。神様の愛の対象には制限はありません。またマタイの福音書11章28節でこのようにおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様は、疲れた人、重荷を負っている人たちはすべて私のところに来なさいとおっしゃいました。どんな条件もつきませんでした。億万長者だけ、博士号を取得した人だけ、100メートルを10秒以内で走れる人だけ、特定の肌の色の人だけ、特定の血液型の人だけ、特定の地域に住む人だけとの条件をつけませんでした。イエス様が何の条件もつけなかったので、私たちのように有名でもなく弱い人、私たちが見ても取るに足らない存在もイエス様の前に進めることになりました。特にこの御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいという命令文になっています。すべての命令文には和者の意思が含まれています。イエス様はご自身のもとに進んでくる人には、必ず苦しんでいる体、精神、魂を休ませてあげると約束されているのです。イエス様に勧められない人はいません。ヨハネの黙示録7章9節から10節です。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数え切れるほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。神の国には数え切れないほどの大勢の群衆が白い衣を着て、白の枝を手に持って、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にあると歌を歌うそうです。神様がアブラハムを呼ぶとき、あなたの子孫が空の星のようで海辺の砂のようだとおっしゃいました。宇宙に星がいくつかあるか知っている人は誰もいません。とても大きな数字を表現する単語に光華社があります。この数字の意味は、インドのガンジス川の砂粒の数字という意味で、1の後に0が52個も続きます。私たちの想像を超える数字です。ガンジス川の砂粒を数えきれなかったら、海の砂は言うまでもなく数えられませんでしょう。 救われた人の数が数えきれないと言います。神様の愛の広さはそれだけ広いのです。賛美歌305章、日本の賛美歌451番です。クス式恵みの作者であるジョン・ニュートンが臨終の前に残した有名な言葉を聞いたことがあるでしょう。彼は若い頃は奴隷の貿易業者で、改心した後は牧師になりました。最後の日には非常に驚くことが3つあるでしょう。1番目は、私たちが全く予想していなかった人々がそこでキリストと一緒にいるでしょう。2番目は、私たちがそこにいると思っていた人々がいないのですが、それは私たちが全てを判断することができないということを思い出させてくれます。何よりも最も驚くべきことは3番目ですが、ジョン・ニュートンと呼ばれる老いた奴隷が神様の恵みでそこにいるだろうということです。私はこの告白で1番目と3番目は完全に同意しましたが、2番目にはクエスチョンマークがつきます。少なくないクリスチャンが思うには、天国の門の前で門前払いを食らわされる人が多いと思います。それで私も天国の入り口の前での前でカットされ、入れなくなったらどうしようと思ったりします。しかし、もし神様がそのようになさるのなら、私たちはすでに捨てたでしょう。人々はイエス様がおっしゃった狭い門から入りなさいという言葉によってそのように考えたりします。その言葉の意味は、世俗的な価値観を持っていては、また世の中の方法ではキリスト教徒の道を歩むことができないためにおっしゃった言葉です。私たちが入る神の国の門は決して狭くありません。神様は私たちが考えるよりはるかに豊かな方で、慈悲深い方です。私たちが今日この礼拝の場にいられるようになったのは、神様が私たちに広さの恵みを施してくださったためです。神様は私たちにこそ広さの愛を施し、私たちにどうしようもない存在を受け入れてくださるために、ご自身の一人を十字架になだめ備え物にしたことを信じますか。また神様がそのようになさるまで私たちを全て受け入れてくださったので、神様がどんな状況でも私たちの人生を必ず責任を負ってくださることも信じますか。そうであるならば、神様の御言葉に素直に従い、自分を捨てながら生き、神様の摂理の通路として生きていきましょう。それが神様の広さの愛を信じることだけでなく、キリストイエスに捕らえられたそれを捕まえようと駆けつける人生を生きることです。その人生を私たちが心の中に置いて生きていくならば、その時からこの世の中は神様を信じる私たちによってさらに明るくなり美しくなるでしょう。忘れないようにしましょう。私たちの社会をより真実に改めることは、政治家や経済人のような他の人々にかかっているのではありません。神様の広さの愛を受けた私たちがどんな人生を生きていくかにかかっています。なぜなら、神様はどの時代でもどこでも神様を愛することを心の底から信じる人々を通じてお働きになるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通じて神様とイエス・キリストの愛の広さについて再確認させていただきありがとうございます。 私たちの神様の愛の広さは私たちが思ったよりはるかに広く、また神様の愛の対象から除外される人は誰もおらず、神様は全てを受け入れてくださる方であることを感謝します。もし神様が人々のように全て受け入れてくださらず、特定な条件や資格を備えた人を愛する方ならば、私の中でこの礼拝の場に入れる人は誰もいません。しかし神様が人の外見を見ずに全て受け入れてくださる神様であり、疲れた人、重荷を負っている人たちを全て私のところに来なさいと抱いてくださる神様であるので、私たちのように弱く取りに足りない人も全て受け入れてくれて、また責任を負ってくださることを心より感謝します。私たち皆が神様の広さの愛に支えられ、私たちに与えられた人生で神様の御言葉に従い、自分を捨てることで神様の摂理の通路として生きていくようにしてください。私たちが本当に神様に捉えられたことを捕まえようと駆けつける人生を忠実に生きることによって、私たちの社会がより明るくなり、より美しくなるようにしてください。この世の創造者であり摂理者である神様の愛を受けた私たちがどんな人生を生き抜くかによって、私たちの家庭と職場はもちろん、この国の未来が変わることを心に深く刻ませてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。